人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。11月10日月曜日情報更新でお伝えしてまいります。鯖江市情報です。ぐぐっと朝晩も冷え込んでまいりました。秋から冬の入り口へ、特にこれからは火を使うことも多くなってまいります。また空気も乾燥し火災が起こりやすい季節です。秋の火災予防運動週間、11月9日から11月15日まで開催しております。暖房機器の使い方や充電式の製品の管理など火の用心を心がける習慣となっています。火災を防ぐための5つのポイント、まずは充電式の製品はPSE マーク付きを選びましょう。また枯れ草やゴミの焼却はやめましょう。暖房機器で衣類を乾かさない、特にストーブの周りに、またストーブの上に洗濯物を干したりというのはやめましょう。その他周囲に燃えるものを置かない。コンセントの使い方にも注意が必要です。ダッシュボードの後ろ、冷蔵庫の後ろなど常にこまめに清掃も忘れずに。また感電ブレーカーを設置するというのも火災を防ぐためのポイントとなります。またこの期間中は一般住宅防火診断も実施いたします。期間中は鯖江市内一部地域において消防職員が訪問し、チラシの配布、火災予防に関するアドバイス、火器取扱いなど注意喚起を行います。なおこの防火診断での費用の請求や物品販売は一切ありません。不審な訪問にはご注意ください。消防職員は必ず職員証を持っております。詳しくは鯖江ニュー消防組合消防本部予防課、電話 54-9112、 こちらまでお問い合わせください。さあ続きましては市民主役アワード2025受賞式と活動発表会です。鯖江市民が市民を表彰するとのコンセプトで始まった市民主役アワード、3回目の今年は初めて全国版として実施したところ、多くの推薦が寄せられたんです。この度選ばれた5つの団体個人の皆さんの受賞式と活動発表会を開催いたします。11月23日日曜日、受賞式は午後2時からです。また交流会は参加費500円で午後5時から行います。場所は鯖江シティホテルブライトンの間です。基調講演には NPO 法人小さな種心の清水理事長をお迎えしお話を伺います。さあ詳しくは広報鯖江11月号22ページにも掲載されています。受賞された団体の皆さんや個人の皆様のご紹介もありますので、ぜひ皆様でご覧ください。そして皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせ先は市民主役アワード実行委員会事務局、電話 53-2214 となっております。続いては休日当番医のご紹介です。11月16日日曜日は朝日町1丁目広瀬病院、電話 51-3030、 または五郎丸町島田整形外科医院、電話 54-0500 となっています。発熱している場合には受診前に電話をお願いいたします。なお変更となる場合もありますので、鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いします。診療時間は午前9時から午後5時となっています。それではここからは税を考える習慣にも突入するんですね。地元の税務署から職員の方をお迎えし、大切なお話をお届けしてまいります。
さあ今日はスタジオにお客様をお迎えしました。税を考える習慣が始まりますので、この時間はそれについてお話を伺いたいと思います。スタジオには竹富税務署総務課の宇野さんにお越しいただいています。宇野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月11日から税を考える習慣が始まるということですが、その趣旨や内容について詳しく教えていただけますか。
はい、国税庁では毎年11月11日から17日までの期間を税を考える習慣と定めまして、国民の皆様に税の意義や役割などを紹介し、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、全国の国税局税務署で特に力を入れて広報活動を行っています。豊かで安心して暮らせる未来のため、税の負担と公共サービスの在り方について、私たち一人一人が考えることがとても大切です。ラジオをお聞きの皆様にもぜひこの習慣を契機として、今一度税についてお考えいただきたいと思います。
そうですね、私たち国民一人一人が税金を納める、納税する側、そして教育や医療、社会保障といった公共サービスを受ける側といい、それぞれの立場で税について考えてみる必要ってありますよね。
はい、
ところでこの期間中、具体的にはどのような取り組みされるんですか。
はい、税を考える習慣の取り組みとして、国税庁ホームページ内にこれからの社会に向かってを主なテーマとした特設ページを設け、国税庁の最新の取り組み状況を紹介しています。取り組みの一つとして、国税庁では税務行政のデジタルトランスフォーメーションとして、国民の皆様の利便性の向上のための取り組みや、事業者のデジタル化を促進するための取り組みなどを紹介しています。またウェブタックス TV というインターネット番組や YouTube 国税庁動画チャンネルでは、国税の手続きに関する番組のほか、国税の職場を知ってもらう取り組みとして、調査や徴収といった国税庁の仕事をドラマ仕立てで紹介しています。さらには各種情報を X でも配信しております。
そうなんですね、税務署の方たちが普段どのような仕事をしているのか興味がありますので、インターネットや YouTube などのデジタルメディアを活用したドラマ仕立ての番組で見ることができるのは分かりやすくていいですよね。
ぜひご覧ください。
はい、
また年末調整や確定申告、キャッシュレス納付など税の手続きに関する番組も紹介しています。
そうなんですか、年末調整といえば会社に勤めている多くの人に関係することだと思うんですが。
はい、年末調整は給与の支払いを受ける人が毎月の給与等から源泉徴収された所得税額等の合計額と、その人がその年1年間に納めるべき所得税額等との過不足額を精算する手続きです。
うん、
給与の支払いを受ける人がその年に納めるべき税額を正しく計算するための控除額を確定するには、扶養控除等申告書や保険料控除申告書などを勤務先に提出する必要があります。
そうですよね。で、今年は所得税の基礎控除の見直しをはじめ、いくつかの税制改正があると聞いているんですけれども。
はい、今年は税制改正による変更点がいくつかあります。一つ目は、合計所得金額が2350万円以下の人の基礎控除額が引き上げられたこと。
はい、
二つ目は、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたこと。
はい、
三つ目は、生計を一にする特定親族を有する場合に最高63万円の特定親族特別控除ができるようになったこと。
はい、
4つ目は、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が引き上げられたことなどです。
今お聞きした感じですと、税制改正は多くの方に関係があるように感じます。年末調整などの手続きについて、これから注意すべき点とかありますか。
はい、新たに扶養控除の対象となった親族を扶養控除等申告書に記載して提出すること。また特定親族特別控除を受けようとする場合には、特定親族特別控除申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
わかりました。これからはそういうものもちゃんと提出しないといけないんですね。じゃあその他にも何かありますでしょうか。
はい、住宅借入れ金等特別控除の適用を受ける際の提出書類についても一部変更がありますので、はい、国税庁ホームページでご確認ください。
はい、わかりました。後でホームページ確認してみようと思います。さて、近年は年末調整の手続きも電子化が進められていると耳にしているんですが、それってどういうことなんでしょうか。
はい、従業員の方や勤務先において各種控除等申告書や控除証明書等を電子データで提出・収受することにより事務の省力化ができます。なお、国税庁が提出する年庁ソフトというアプリを使えば質問に答えることにより各種控除等申告書を電子データで簡単に作成して勤務先に提出できますし、保険料の控除証明書等などは保険会社のホームページやマイナポータル連携によりデータで取得して提出できます。便利な年末調整の電子化をぜひご検討いただきたいと思います。
なるほど、アプリとか使えるようになるんですね。データで提出するといろいろ便利だっていうことがよくわかりました。その他に年末調整でわからないことがあった場合どうしたらいいですか。
はい、国税庁のホームページに年末調整がよくわかるページという特集コーナーを開設して役立つ情報を掲載していますし、 AI で回答するチャットボットも開設していますのでぜひご利用ください。
わかりました。私も国税庁のホームページしっかりと確認してみようと思います。そしてこれからもう今11月なので年が明けると確定申告の季節、あっという間に来ますよね。確定申告といえばパソコンやスマホから手続きができる e-tax ですよね。
はい、所得税の確定申告書を e-tax で提出される方は年々増加しており、令和6年分では申告された方のうちの約7割の方にご利用いただいています。
すごいですね、 e-tax 申告かなり浸透していますよね。そして e-tax、 先ほども伝えた通りスマホとかパソコンでできるというのが便利ですよね。
はい、スマホを利用して e-tax で申告書を提出される方も年々増加しています。
はい、
ご自宅から e-tax 申告をされる方の約5割の方はスマホ申告なんですよ。その上、マイナポータル連携をご利用いただくとさらに便利です。
で、そのマイナポータル連携っていうのはどのようなものなんですか。
はい、マイナポータル連携とはマイナンバーカードを利用してマイナポータル経由で公的年金などの源泉徴収票のデータや医療費、ふるさと納税などの各種控除額のデータを一括取得し申告書に自動入力されるものです。
マイナポータル連携をするとさらにスムーズに作成できそうなんですね。
はい、例えば医療費控除を受けられる方はマイナポータル連携によって医療費の領収書等の収集や集計が不要ですし、入力の手間やミスもなく安心です。ぜひご利用ください。
本当にとっても便利な機能ですよね。マイナポータル連携で注意するポイント、確認した方がいい、そういう点はありますか。
はい、マイナポータル連携をご利用になるにはマイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンが必要です。なお、マイナンバーカードの暗証番号も必要となりますので事前にご確認ください。またマイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を過ぎた場合、はい、マイナポータル連携や e-tax 手続きの利用ができないためお早めに更新手続きをお願いします。
わかりました。しっかりと有効期限確認したいと思います。いろいろお伺いしたんですが、スマホ申告の操作方法などで わからないことがあったらどうしたらいいでしょう。
まず操作方法については国税庁ホームページをご覧ください。その他の一般的な質問は国税庁ホームページの税務相談チャットボットやタックスアンサーなどをご利用いただくか、金沢国税局電話相談センターにお問い合わせいただくのがおすすめです。
わかりました。もし聞きたいことがあったら税務署へ出かける前にホームページを確認したり電話で問い合わせることもできるということなんですね。ところで確定申告書を作成した結果納付する税額がある場合、税務署から何かお知らせが届くんでしょうか。
はい、申告書の提出後に税務署からの納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんので、ご自身で納税の手続きをしていただく必要があります。
そうなんですね。では具体的にはどうやって納税の手続きを行えばいいですか。
はい、納税の手続きにつきましては、ご自宅や事務所などから手続きが可能なキャッシュレス納付をお勧めしています。キャッシュレス納付の中でも個人事業主の方など確定申告書を毎年提出される方は振り替え納税のご利用がおすすめです。また e-tax で申告されている方や源泉所得税を毎月納付されている方はパソコンやスマホから口座引き落としにより納付するダイレクト納付がおすすめです。
申告と同時に納付手続きを行えるというのは便利そうですね。他にキャッシュレス納付の方法ありますか。
はい、他にもインターネットバンキングやクレジットカードによる納付も大変便利となっております。さらにスマホアプリを使用して納付することもできます。簡単便利なキャッシュレス納付をぜひご利用ください。最後にこれらの手続きは必ず確定申告の期限までに行っていただきますようお願いいたします。
はい、わかりました。キャッシュレスもできるし便利になったということで、納付の手続き確定申告の期限までに行うよう気をつけなければいけないということなんですね。
はい、なお国税庁ホームページでは今回ご紹介した確定申告や納税に関する詳しい情報が順次掲載されています。税に関するさまざまな情報やインターネット番組ウェブタックス TV などが掲載されている国税庁ホームページを日頃からご覧いただけたらと思います。また源泉所得税を納付されていてダイレクト納付を利用されていない方はぜひ国税庁ホームページにある源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーでダイレクト納付を体験してみてください。
わかりました。体験版もあるということで気軽にやれることができる、一度やってみたいと思います。それでは最後に税を考える習慣のイベントなど紹介してもらえますか。
はい、作文やポスターなどの税に関する作品展を11月11日火曜日から11月17日月曜まで越前市のシピーにて行います。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。イベントもたくさん企画されていて楽しみですね。来週の税について考える習慣には、私たちに税の大切さや仕組み役割を考えるいい機会になりそうです。このタイミングに税金について改めて考えてみたいなと思いました。本日は竹富税務署の宇野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街サバエワイワイ情報、この時間はサバエ氏がお届けしました。